皆様おはようございます。
おはようございます。
今日は最初に、日本にある湖の話からちょっと入りたいなと思うんですが、日本にはたくさん湖、レイクがありますね。一番大きい湖はどこかご存知でしょうか。はい、琵琶湖が一番大きいんだそうです。で、調べてみますと一番長いところで63キロ長いところ で、この幅っていうかね、短いところが22キロだそうです。まあ、それでもやっぱ大きい湖だということが分かると思います。まあ、ある人は湖なのに海じゃないのかなって思ったって人もいるぐらいなんですが、まあ、日本にもいっぱい湖が、あります。今日朝9時礼拝の方に聞いたフィリピンにもたくさん湖があるんだそうです。島の、たくさんの島の国なので湖があるのかなと思ったんですが、もちろんありますよということなんですが、さて、遠い私たちが、聖書を学んでおりますが、聖書を開いておりますが、聖書の舞台はイスラエルという国ですね。イスラエルの国にはガリラヤ湖っていう湖がありました。よく聖書に出てきます。今日はこのガリラヤ湖で起こった出来事が記されてあります。で、ちょっと調べたんですけど、琵琶湖とどのくらい違うのかな。長さはですね、20キロだから3分の1ですね。琵琶湖長さで幅は11キロぐらい の湖だそうです。でもちろん淡水湖で魚がいっぱいそこに泳いでるわけですね。イエス様のお弟子さんたちはの中にはガリラ湖で魚を取ってた漁師だったということも聖書に記しております。でここの地形はですね、非常に複雑でよく嵐が起こる、ね、そういう地形だったそうです。山からすごい風が吹きつけてですね、そして湖を落ちますので、海が荒れる、湖が荒れる、そういう地形だったそうですから、今日のところもたびたびですね、そういう湖に渡ってたら嵐が起こったっていう強風でなかなか進めなかった、進むことができなかったっていうようなことが、書かれてあります。私たちはヨハネの福音書を学んでいます。イエス様が不思議な宮座、奇跡を行ったっていうことを見てきました。水をぶどう酒に変えたこと最初学びました。先週は5つのパンと2匹の魚で5000人以上養ったイエス様、命のパンであるということを、私たちに教えるためにその奇跡を行ったということを学びました。今日はイエス様が湖の上を歩かれたということが書かれてあります。これも先週の話と同じぐらいなかなか信じられない話だと思います。一般の初めての人はですよね、イエス様が湖の上を歩いた、そんなことがあるんだろうかというふうに思うところではないかなと、そのように思います。皆さんクリスチャンでしたらイエス様が湖の上を歩いたということを信じておられるでしょうし、もうそのこともよく知っているかと思います。マタイも書いてます。マルコも書いてます。でも全然ですね、ヨハネはヨハネ独自の、書き方をしてるんですね。マタイはペテロもですね、海を歩いたって書いた、湖を歩いた、でも嵐が来たからブクブク沈んで助けてくださいっていうのがマタイですよね。でヨハネは何も記していません。でマルコはですね、弟子たちはパンのことからイエス様のことを理解していなかったんだっていう、そういうなんか弟子たちの信仰がなんか問われているような書き方があります。でヨハネはですね、非常に短いです。で何を ヨハネは一番教えたかったのかなということをこう考えたときに、イエス様が私だ恐れることはないと言ったこの言葉にあるのではないかと思うんですね。まあストーリーはもう読んだ通りです。夕方から船にイエス様は弟子たちの船に弟子たちを乗せて向こう岸に渡るように言いました。でイエス様は山でお祈りをしていたとマルコの福音書では書いてあります。で日が暮れて、弟子たちの船はですね目的にまだたどり着いておりませんでした。ヨハネはなんか距離までちゃんと書いてますよね。25ないし30スタディオ、まあ、下の注釈を見ますと、だいたい4キロか5キロしかなかった。私たちが見てるところはですよ、さっき幅が11キロって言いましたね。その幅のところを行こうとしてると、だから4キロか5キロぐらいしかまだ来てない、あと5キロ残ってるわけですけど、本当はそこをすぐに行けるぐらいの11キロですから、夕方に乗ったらそんなにね2時3時頃までですよ、たどり着かないってことないんです。今日は真夜中2時か3時頃まで弟子たちはその真ん中ぐらいで足止めされていた。強い向かい風で進まない、ね、立ち往生したと思います。でそこにイエス様がやってきたというわけです。歩いてきた。皆さん、イエス様という方は弟子たちが困っている時、足踏みしている時、なかなか前に進まない、その嵐で不安になったり恐れを抱いたり、そういう時にイエス様は近づいてきてくださる方ではないかと教えあります。そしてイエス様はそれだけではなくて、さっき言ったように私だ恐れることはないと語られました。まあ、ヨハネの福音書はですね、見て恐れたってこうイエス様が歩いてくるのを見て恐れたと書いてありますが、マタイとマルコの方は幽霊だと思って恐れたって書いた。幽霊だと思った。まあ岸から離れて向こうに渡ろうとするだけでも海で湖の上ですから不安材料あります。夜です、見える色と暗くて見えません。イエスだって分からなかったとすれば、誰かって言ったら幽霊しかないっていうようなことだったんでしょうか。幽霊だと思って恐れた。イエス様は近づいてきて私だ恐れることはないとここで語られています。この私だっていうのは皆さんですね、原点によりますとエゴエイミという言葉が使われています。エゴエイミ、英語では I am、 私は何なんである。まあエゴエイミっていうのはどういうふうに説明したらいいでしょうか。一つ説明しやすいところを申し上げたいと思います。出エジプト記の3章の14節にモーセという人が記されています。彼はエジプトで生まれました。まあ助かりました。子供たちが殺されている中で彼は不思議な方法で助かり、エジプトの王妃様の子供として育ちましたね。そして彼はミディアンという地に逃れて、そして、羊飼いの世話をしていました。羊の世話をして、ある日神の山ホレブに、出かけていきました。でそこで神様と出会った。で彼はこう言ってます。あなたはどなたですか。 神様は何と言ったかというと、私はあってあるものだと言ったって書いたんですね。私はあってあるものだ、まあ、これもまた分かりにくい言葉でしょうか。それは誰にも依存しない、依存されない方だ。そう、私たち人間というのは誰かに依存して生きてますよね。誰かに依存して生きてます。でも神様はそういう方ではない。独自性というか独立している方、誰にも依存しない。そしてただ一人の方である。そして初めから永遠におられる方。私たちはずっと存在している存在で、ずっといる存在ではありませんよね。もう何十年後すれば私たちはここでこの世からいなくなります。もちろん天国に帰りますけど、この地上にずっとですね生きていくことはできません。神様は初め、私は初めであり終わりである、永遠の方ですよね。永遠の方、そういう意味が私はあってあるものだという意味があるの、に含まれていると。イエス様もそのようにですね、私はあってあるものだ、永遠に、ヨハネをこれを強調しているのではないかと思います。愛する兄弟姉妹、ヨハネの福音書を読んでいきますと、イエス様が私は何なんであるというそういう言葉をいろいろと表現していますよね。先週私は命のパンですと言いました。飢え渇くの私のもとに来なさい、私は命のパンです、私は世の光です。暗闇の中にどないして生きていいかわからないときに、私は世の光であるとおっしゃる方です。私は良い牧者です、私は蘇りです、命です。最後を迎えて死に対する恐れや不安を抱えているときに、私だ恐れることはないと主は語っておられると思うんですね。その蘇りです、命です、同じです。私は道であり真理であり命である。どの道を歩んでいったらいいのか分からないときに、イエス様は私は道である、大丈夫なんだ、恐れるな、私がこの道に歩め、この私だ恐れることはないというのは、さっき言ったような御言葉も含めたものであると思うんですね。どんな時にも、どんな場所やどんな状況の中に置かれても、イエス様は同じように私だ恐れることはない、いろんなシチュエーション場面であったとしても、どんな状況であったとしても、イエス様は神であられ、私たちに語ってくださる方であります。先ほど触れませんでしたけれども、イエス様がですね、ガリラ湖の上を歩いた、これをですね、なかなか信じられない人たちはどういうふうに言うかというとですね、弟子たちの船が岸辺に流された、ね、こう真ん中じゃなくて湖のもう岸辺ですよ、そこに、まあ、強風でこう流される、でちょうどイエス様はそこを歩いておられた岸辺、ね、 で向こうから見たら海を歩いているように見えたのだっていうふうな解釈をする人たちもいるのであります。それは信じない人たち、一寸のパンと二匹の魚で五千人は死なったっていう奇跡を信じない人たちはみんなそれで伝道を持ってて後で出したんだろうっていう人も、どっちかでしょう。イエス様は歩かなかった、歩いた、どっちを信じますか。ヨハネはイエス様が神の子であられるということを今まで見てきた奇跡を通して教えておられます。私たちは人生の嵐、大きな試練の中で恐れや不安を覚えることがあるでしょう。その時にイエス様は、私だ、恐れることはないんだと、今も後もこれからも語り続けてくださる方です。皆さんこの言葉で十分じゃないでしょうか。この言葉がいるでしょうか。私だ、恐れることはない。この言葉を信じる信仰を持ちたいと思います。もう一つですね、ヨハネが、記している記事ですね、それは21節です。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えたとこう書いてある。マタイやマルコはイエス様が船に乗り込んだら嵐が止んだって書いてある。ヨハネは何も嵐が止んだとかですね、強風が止まったとか書いてないんですよね。イエスが彼らは喜んで船を迎えた。先ほどまで恐れる心が支配していたのであります。イエス様が、私が恐れることはないんだと語りかけてくださったその言葉によって彼らは力づけられたと、大きな励ましを受けたと思われます。恐れや不安が取り除かれ、喜んでイエス様を迎え入れた。彼らはイエス様を神の子として、メシアとして、湖の上を歩かれたメシアとして、嵐を鎮められたお方として迎え入れたのであります。そして船はですね、すぐに目的地に着いたとあります。これも不思議ですね。イエス様を船に迎えた、何時間もかかってまだ半分しか来てない、そういう航路の中でイエス様を迎え入れたらすぐに目的地に着いた。これ不思議ですよね。この目的に着いたっていうのは、まあ、カペナウムの方へと、進んでいたわけですから、場所的にはカペナウムということでありましょう。でも私はもう一つ意味があると思うんです。それは私たちの人生航路の、私たちの向かう目的地、まあ、それは天の御国と言っていいかも分かりませんけれども、私たちが向かっているその目的地にイエス様は導いてくださったくださる方だということではないでしょうか。イエス様を喜んでミッシャーとして迎え入れるときに、その船は イエス様が乗った船はすぐに目的地の地に着いた。いや、もう私たちの人生航路はもちろんすぐに目的にっていうことではありませんけれども、でもちゃんと向こうの地に着いた、着くのです。多くの人は自分が乗った船、人生的な船にどこに行くか、どこに向かうのか分からなくて後悔しているようなものであります。どこに向かって、どこのところにたどり着こうとしているんでしょうか。多くの人たち、まあ船に乗ってね、海に出かけて湖に出たというのと例えることできるでしょう。どこに向かって行っているのでしょうか。イエス様はその目的地に着いた。詩編のですね、107編をちょっと開いてください。詩編の107編の29節と30節を読みたいと思います。107編の29節3節、主が嵐を鎮められると波は穏やかになった。波が涙ので彼らは喜んだ。主は彼らをその望む港に導かれた。まことの神様はその望む港に導いてくださる方です。イエス様がそのお方だよということをヨハネは私たちに語っているのではないでしょうか。その港に導かれた。私たちの人生がいろんなことがあったり辛かったりする世の中にあっても、ちゃんと望む港に私たちを導いてくださる方こそが誠の神です。信頼すべきお方です。信じるべきお方です。そのことを、ヨハネは私たちに教えているのではないかと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、8月に入り最初の聖日の朝を感謝します。愛する兄弟姉妹たちと共に集い、あなたを賛美し、また御言葉を学び聞く時を与えくださってありがとうございます。私たちの人生、本当に航路に例えられますけれども、いろんな嵐や本当に恐怖が襲いかかってきて翻弄されたり、立ち止まったり先に進むことができなくなったり、そういう時に私たちは弱くなり、本当に神様はいるんだろうか、イエス様はどこにいるんだろうかと、そのように思う時がありますけれども、イエス様はそういう私たちのところに来てくださって、私だ恐れることはないと語ってくださることを覚えて、主よありがとうございます。そして私たちをちゃんと目的地へと導いてくださる主であることを今日も教えられてありがとうございます。このイエス様に本当に信頼、私だとおっしゃるこのイエス様に全く信頼を置いて、主よ歩ませてください。私たちの信仰を強めて、本主により頼むその信仰へと引き上げ導いてください。感謝いたします。今月この8月の歩みの上にも どうぞ神様の一人一人の歩みが導かれ祝福されますように。コロナが広がっておりますが、どこまで広がっていくのか分かりませんが、主よ、あなたの力でクリスチャンたちの祈りの結集を通してとどめさせてくださって、どうぞ現象へと向かいますよ。多くの人がワクチンを受けることができて、少しでも安心できるように助けてください。神様、今週は土曜日、結婚式が予定されております。千草聖也さん、真似姉妹の結婚式を執り行おうとしております。神様が二人を合わせてくださったと信じています。あなたの前に誓いを交わそうとしております。どうぞその誠実に誓約を交わすことができ、二人のその結婚式を祝福し、またその結婚生活、家庭生活を主が共にいてくださって祝福してくださるように心からお祈りをいたします。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。